そんな人
そんな一頭3月15日号でございます。お送りいたしますのは竹内と
松田でございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ですね、松田さん、
はい、
永井さんが、
はい、
実はですね、まあ、これリスナーさんの皆様にはちょっとご報告なんですが、
はい、
ちょっと体調不良でございまして、
うんうん、
まあ、しばらくちょっと、番組の方お休みさせていただきたいと
ですね、
いうことになりましてですね、
はい、
まあ、今も多分ですね、これ聞きながら、
はい、うん、
元気よくアプリのダウンロードはしてると思いますんで、
ね、
うん、復帰した時にはですね、またいろんな、ね、まあ、このお休みの間にですね、ね、無駄にダウンロードしてたアプリのですね、
もう頑固になってるんでしょうね
、していただきたいなと思っておりますので、
いやいやいや、お大事にしていただかないとですね、
永、はい、井さん待ってますよ。
でアプリのダウンロード
、はい、ゆっくりということでございましてですね、
はい、
今日はですね、配信日が3月15日
ですよ、
例のですね、新しい iPad の、はい、発売日の前日でございますよ。
前日ですね。
先週の配信でですね、
はい、
私64ギガモデルを注文したというお話を、
まあ、注文予約
予約をとりあえずしたと
ちょっと武井さん迷ってましたよね。
うん、ちょっとね、先週迷ってたんですよ、
どっかなみたいな。
で、うん、先週か、まあ今日ね、実は収録日が、
うん、はい、
13日、
そうです、
うん、なので、
はい、
まあ、約1週間ですね、前回配信から。
そうですね、
僕の気持ちはどうなったのかと、で僕はじゃあ実際どうするのかと
ね、
いうことを、まあ、お話をしなければいけないと思うんですけども、
はい、
ご報告をいたしましょう、
さあ、
私ですね、新しい iPad、
はい、
64ギガですね、はい、購入することに決定いたしました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。実はですね、先週収録時点ではですね、まだ
はい、
我が家のですね、大蔵省の正式な OK もなく
あれもしかしてOK なくて予約してたんですか。
そうそうそう、だってほら、予約してキャンセルするのはね、
うん、
OK じゃないですか。なのでね、とりあえず、まあ、まあ、まずは予約かなと。まあ、
そうですね、
うん、で僕ね、やっぱ ね、前回も言ったかもしれないけど、
うんうん、
僕はほら16ギガモデル、はい、32ギガモデル32ギガモデル、はい、
32ギガモデル、
64ギガモデル、
はい、
ね、3パターンあるわけですよ。
はい、
やっぱね、16か64の2択だと思うんだよ。
32は64を買わせるための、
そう、
かませ犬
だと思うんだよね。でこれね、32を買った予約をしちゃってる方にはちょっと申し訳ないけどなんかね、32がね、ちょっともったいない気がしてね。
あ、金額的に、ね、
うん、16ギガから
うん、
8000円プラスしたら32ギガじゃないですか。
そうですね、
さらに
あまりね、
さらに8000円プラスすると64ギガなわけですよ。
なんかね、お得感が出ますよね。
なんかね、ちょっとやっぱり64までいくか、もしくは16ギガで、まあ、十分な使い方するかって、まあこれ使い方次第で、
そうですね、
どっちかかなと思って、僕64ギガ
あ
で、ね、
でもね、
もう決めました、もう
決めました、
16日には僕には手に入れてます
僕ね、性格的にどうしてもね、真ん中選んじゃうんですよ。
あの、ね、僕だから、僕も一番最初32かなって思ってたんですよ、
うん、
今使ってる16ギガはちょっと足んないし、うん、まあ、64ギガまでいらないかなと、
ああですね、
思ってやっぱ32かなって最初思ってたんだけど、
うんうん、
まあ、金額見るとやっぱり64を多分アップルは買わせたいんだろうなと。
その差ならですね、いやね、当時ですよ、僕昔 iBook ってあったんですよね、
うん、
Mac のノートパソコンなんですけど、簡単に言うと、
はいはいはい、
あれって、ごめんなさい、 MacBook ですね、
うん、
MacBook ってこう松竹梅って3種類あったんですよ。
はいはい。
で 確かね、なんでか当時お金がない学生だったんでゲップで買ったにもかかわらず、
うん、
真ん中のモデル買っちゃって、
あ、はいはい、
これ、ね、すごい後悔をした覚えがあるんですけど、
後悔、え、それも後悔するような
だ、いや、だってね、分割払いしてるから所詮何千円です、何百円ですよ、もしかしたら、
まあ、で月額にすれば、
月額にすれば、
出た出た、もうそのあれですね、高い買い物させるときに分割で月コーヒー一杯我慢すればとかっていう、
そうそうそう、いやー、あの時なんで一番高いの買わなかったのかなっつって今でも後悔してるので、リスナーの皆さんは16か64号
ね、だと思
います、おすすめしますけど ね、
あのね、ちょっと話ずれるけど、我が家は、はい、
うん、
僕も、うん、うちの嫁さんも、
はい、
一番上行くタイプなんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん、なんかね、なんか買い物するときはちょっと気張っちゃうタイプで、うん、
はいはいはい、
まあ、だからといって一番上が割安かっていうと必ずしもそうではないじゃないですか。
そうですね、う
ん、なのでね、上からいくつかパターンあるやつは上から2番目ぐらいを選ぶっていうのが多いかな、うちは。
ああ、
でね、でね、まあまあそんな話はどうでもいいんですけど、は
い
はいはい、で僕はほら16日に、はい、多分来ますよ、はい、もう発売のその発表の朝、僕会社出かける前に予約してから出かけてるんで、
遅刻しそうになって予約しそうになった
間違いなく16日に届くだろうと、
はい、
で、じゃあ我が家には初代 iPad と iPad 2とあるわけですね、
うん、2枚あるわけですよ。
そうです。で、こんな iPad 3世代いらないじゃないですか、は
い、いらないですよ。
で、僕は、初代 iPad を、
リスナープレゼント、
違う、オークションに今出してるんです、実は。
そうですね、ま、ご存知の方はツイキャスとかで、
そうですね、
はい、
ね、まさにね、今これ収録、はい、この今してる時間から、
はいはい、
3時間44分後に、
はい、
僕のこのオークションが終わります。
はい、皆さん急がないと終わっちゃいますよ。
これ収録してる時点だから配信した時にはもう終わってるから、
終わってますよ。
あのね、要は iPad、 初代 iPad 本体の Wi-Fi モデルで 16GB、
はい、
で、これ Apple の純正のケース
付き、
うん、っていうので出してて、
はい、
今現在が、
うん、
これ結構すごいですよ、ね、うん、見に来て、
はい、
ヤフーオークションね、ヤフーオークションでアクセス数っていうのが
出ますね、
見れるんですけど、はい、1460人見に来てくれて、
そんなにいいですか。
で、ほら、これがもう終わりそうだよっていう時にメールが来たりする、はいはい、ウォッチリストっていうのを登録しとけるじゃないですか、はいはいはいはい、これがね110人、
あら、
結構な人数でしょ。
ですね。
で今現在入札件数が8件で、
はい、
現在の価格が21,000円。
まだまだ初代 iPad 需要があるんですね。
ね、意外と、ね、いや、これ正直なところ15,000円がやっぱり相場なのかななんて思ってたりして、
はいはいはい、
でだけど僕の中では2万円を超えたら売るけど、2万円超えなかったら1回手元に置いとくかぐらいに思ってたんですよ、うん、
はいはいはい、
まあまあ、運良ければ2万円超えるかななんて思ってて、うん、まあ、とりあえず今現在満足いく金額になったんで、
もう手放しちゃう、
とりあえず初代 iPad は手放して、
なるほど、
うん、行こうかななんてね思ってました。
で、2代目は残して、
2代目は残して、これは今まで iPad をうちの、嫁が使ってたんですけど、
うん、
iPad 2を今度嫁が使う形にして、
当てがって、
当てがって新しい iPad は僕が、
はい、
使おうかなと思っております。
奥さんは常にお下がりと、
そういうことです
いや、別に iPad 1の時はお下がりではなかったのか。
iPad 1の時は僕が逆に買わなかったわけで、
そうですね、
そう、嫁さんが買った、
買ったですね。
で、僕 iPad 買わずに MacBook Air 行っちゃった、
はい、そうそう、 iPad なんていらねえよって言ってたのに、
iPad ね、便利なんだよね
そう、でもね、僕もやっぱいらないと思ってたんですけど、うん、結局買っちゃった派なんで、
うん、
便利ですよね。
便利だよね、本当にね。
でね、まあ、iPad の便利さはまた今度語りましょう。
またこれ新しい iPad 来て、
はい、
意外とね新しい情報いろいろ出てきてて、やっぱり、うん、内蔵のメモリは1ギガ、
うん、
らしいじゃないですか。
らしいっすよ。
ではっきりそこもしたし、
はい、
処理スピードも若干やっぱ iPad 2よりもグラフィック面以外でも若干早いみたいな、う
ん、ですね、
うん、情報も出てきてて、
でね、バッテリーが 1.8 倍増量してるのに時間は同じとか、
そうですね、
ね、
なんかね、なんかいろいろ、まあ実際使ってみなきゃ分かんないなっていうのがあって、まあ特に今回の新しい iPad に関しては、
うん、
使ってみて、
うん、
画面を見て、明るさもすごい明るくなったみたいじゃないですか、液晶の。
はいはいはい、バックライトが変わったらしいですね。
細かいだけではなくて、解像度が細かいだけではなくて、はい、明るくもなったみたいですから、うん、多分一回物、はい、現物見ちゃうと、多分持ってない人も欲しくなっちゃうのかなっていう商品だと思うんで、うん、
はいはいはい。
またこれ、来たらまた来週、
そうですね、うん、
レポートを軽くしたいと思いますので、まあ、この辺はお待ちいただいて。まあ
そのレポートで多分1時間潰れちゃうん
ですよね。そうですね。で、まあ iPad の話はそこまでですよ。僕まだ話したいこと今週いっぱいあるの。聞いて聞いて。
はいはい。
でね、このね iPad を持っているとやっぱりですね、いろいろ、
うん、
まあ手元の紙の、まあ、書類とかですね。あとは本とか手元に持ってる本とかを全部、はいはいはい、要はデジタル化して持って歩きたいわけですよ。
いわゆる電子化自炊ってやつですね。
そうですね。そのためにやっぱり必要なのは、まあこれ、はい、皆さん商品名聞いてなんとなく分かる方が多いと思うんです。スキャンスナップっていうね。
はいはいはいはいはい。
富士通が出してるスキャンスナップですよ。これ両面、
うん、
ね、紙の両面を同時にスキャンしてくれるスキャナーですよね。
はいはいはい、あれ竹内さん持ってませんでしたっけ？
持ってますよ。僕今現在ね、はい、机の上には。
はい、
ちょっと前の機種で、ね
はい、
S510M っていう、
はいはいはい、
機種を持ってて
持ちで、
で、まあ、これはこれで家で使ってるんですけど、ちょっと会社です、ちょっと一個欲しいななんて思ってはいたんですよ。
会社でですね。
でたまたま、
はい、
あるお店に行ったら、
はい、
今まだ現役ですよ。 S1300 ってちょっと小型のスキャンスナップがあるんですけどね、うん
う
ん、
はいはい、はい、
ちなみに今 Amazon で、見ると19,816円の商品、
はいはい、まあ約2万円、
そうですね、これが、ねはい、たまたま
たまたま
12,700円で中古で売ってたんですよ。でちょっと中見せてもらったら、ほぼ使ってるこれっていうぐらいに綺麗な商品が12,700円で中古で売ってて。
本当ですか？
そうで即買いしましてこれ買うだろうと思って、
まあどのぐらい綺麗だったかはちょっとね僕ら分かんないですけど、
で即買いしたんですよ。12,700円、うん、これ十分じゃないですか。
そのくらいの値段だったらですね、元は2万円ですから ね、うん、
ね、
まあ約半額はまあ言い過ぎですけど、それに近い価格ですから
ね。
で、
まあ、それで満足してたわけですよ。
はい。
でこれ良かったのが、スキャンスナップの S の1300っていうのは、うん、まあ当然最新のソフトがついてるわけですよ、うん、これには。
はいはい、
だけど僕の今持ってる S510M っていうのはちょっと前の機種なんで、ついてるソフトがちょっと古めなんですよ、
まあ、はいはい、まあ、ちょっと機能に差があるんですね。
そうそうそう。でね、最新のソフトがまず一つ手に入ったっていうのがね、
うん、いいっすね。それもしかしてその最新のソフトも古い方のスキャンスナップも活用できる？
そうそうそう、使える。
はいはい。
で最新が手に入ったっていうのが一つね。
はい。
でちょっとねこれまたね、
うん、
たまたまね富士通のホームページに行ったんですよ、スキャンスナップのホームページ。
はいはいはい。
したらエバーノートって知ってますか？
どうですかリスナーさん。私は知ってますけど
エバーなノートですよ。
いわゆる緑色のアイコンの、
そうゾウさんのマークですっかりおなじみの、
おなじみの、
例えば PDF とか、
はい、
のデータ、まあ、テキストデータとかを、まあ、どんどん、うん、要はクラウド上に溜め込んでおいて、
手書きを OCR で文字認識したりですね。
そうですね、そういうのをやってくれる、まあ、はい、とっても便利な
ソフトですね。
まあ、無料でも当然使えるんですけど、はい、年間3000数百円いくらでしたっけ、プレミアム会員になると、うんうん、3000数百円でプレミアム会員になると、この1ヶ月に、はい、総受信できる送信料がぐんと上がったり、ちょっと便利な機能がプラスになったりっていうね、
他の人にメモを公開できたりとかは確かできるんでしたね。
で、ちょっと便利なんで、
はい、
で特にこのスキャンスナップなんか取り込んですぐエヴァノートに上げとけば、もうパソコンからでも iPad からでもどこでも見れるわけですよ。
便利ですよね。
便利なわけですよ。で、僕ね、プレミアム会員になってたんですよ、実は。
はいはい。
で、年間3000いくら払ってなってて、
うん、あ、もう払ってですね。
そうで、このね、富士通のホームページ行ったら、
はい、
キャンペーンをやってまして、
はい、
今スキャンスナップをお買い上げのお客様に、
うん、
エバーノートのプレミアム会員1年分をプレゼントみたいなね、キャンペーンやってて、で、まあ、それにはユーザー登録をして、
うん、はいはいはい、
でさらに、メールで、うん、そのキャンペーンに応募するとそれがもらえると。
はい。
で、まあ、これ中古ですわ、僕買ったの。
そうですよ、中古ですよ。
まず対象外
だと思いますね。
まあ、ダメ元でユーザー登録してみました。
はい。
で、前のオーナーさんがもうユーザー登録してたら、もうユーザー登録はまずできませんよ。
そうですよね。
固有の番号で登録するわけですから。
ですね。
できまして。
あれ？
前のね、オーナーさん多分してなかったんだね。本当にね、綺麗、物が綺麗だから、多分買ってね、
使わなくて
ね、売ったんじゃないかなぐらいの綺麗さなんですよ。
もしかしたら、こう、前のオーナーさんがこう自分の用途に合わなくて、うん、そのまま中古に流しちゃったとか。
そんな感じだと思うんですよ。で、ユーザー登録できて、
はい。
で、ダメ元で応募したら、
はい。
そのプレミアム会員のですね、コードが。
来ちゃったよ。
来まして。
あら。
で、1年間ね、このプレミアム会員延長できたんですよ。
あ、
ということはこれ3000数百円得したわけですよ、ここで僕ね。
初めに本体代でね、何千円も得した上にですよ。
で、実質このスキャンスナップの S1300 をですよ、
はい、
Amazon で19,816円するやつをですよ、
ですよ、
実質9000円くらいで買った計算になるかなと。
あれ、
とてもとてもお安いお買い物をしたような気がしましてですね。
なんか棚柄ぼた持ちですか、うん、
これをね、ぜひね、リスナーの多くの、このそんな人、はい、たくさんの人に聞いていただいてますんで、多くのリスナーの人にね、自慢したくてです
ね。なんかね、今回竹内さん頑張ったわけじゃないのに、そんな得してね。
もうね、なんかね、すっごい嬉しくて。
いや、お得な買い物っていうか、運が良かったんでしょうね。うん、
だこれたまたまほらスキャンスナップ欲しいなって思ってて、
うん、はいはいはい、
これから iPad も新しいのが来るから、容量もでかいのが来るから、
そうです、ね、
もうどんどん書類とか取り込んで常に持って歩きてえなーなんて思ってて、
うんうん、
で、じゃあエヴァノート便利だから、エヴァノートじゃあプレミアム会員になっとこうかななんつってなっといて、
そうですね、
それが全てのがいい方向に転がりまして、
なんすか、
なんかね、僕普段の行いがいいのかな。
なんかね、多分こんないいこと続いたらね、明日ぐらいあえまく壊れますよ
ね。そうかもしんない、気をつけよう。
気をつけてください。で、510は結局、うん、まあ、会社の方で、
510が、自宅で、
510が自宅で、
そうで、新しく買った1300コンパクトなやつを会社に持ってってます。
はいはいはい。やっぱ新しいやつの方がいい。
新しいやつは、まあ、コンパクトなんで、一度に、
うんうん、
あのスキャニングできる枚数っていうのがちょっと少なかったり、
あ、
読み込むスピードが若干遅かったりするんですけど、
はいはい、
会社の机の上に置くにはコンパクトでいいし、
そうですね、
うん、逆にほら、
うん、
なんだろう、大量に何十枚も取り込むってことないんで、会社では。
あ、まあ、1枚2枚ちょこちょこっと、
そう、もらった名刺を取り込みましょうとか、
はいはいはい、
ちょっと見積もり来たやつを、じゃあこれちょっと電子化して、
はいはい、
でもう揉んで捨てちゃいましょうとか、紙自体は、うん、そういった形なんで、
なるほどっすね、
まあ、使い勝手はいいかなと。ちょうど
小さい方が、
そうですね、
そりゃいいお買い物でした、
いいお買い物でした、なんていうね、よかったねなんつってる、
はい、
僕なんですけど、
はい、まだあるんですか
実はね今日収録日の今日ね、はい、もう一個お買い物しましてね、
どんだけ買い物してるんですか、
だからねお買い物が好きみたいね僕
僕何にも買ってないですよ、食べることないですよ
あの松田さんは、
はい、
あの一眼レフカメラって持ってますか、
僕はねもう昔から一眼レフ派なので、
うん、
いろいろ渡り歩いて、まあ、昔はペンタックスを渡り歩いて、今はキヤノンを使ってます、
うん、おキヤノン何使われてますか、
そうですね、ちょっと昔のなんですけど、うん、EOS40D っていうハイアマチュアモデルですね、
あはいはいはいはい、
はい、
あれいいやね、
いいっすよ、
いいですよ、なぜならいい僕もねずっとね 40D を
あれ
所有していました、
しました
過去形
ということは今日もしかして購入されたのは
キヤノンのですね、これ 40D の後継の後継に当たるのがね、はい、今現在現行の 60D っていうのがありまして、これがねあのここ最近、
うん、
値段がゴゴゴンって下がってきたんですよ、
あーちゅうことはもしかしたらもしかしてってことですね、
うん、で下がってきてで、あいいななんて思ってたんですよでたまたまね 40D を、
はい、
あのね、なんていうのかな、カメラ屋さんでね、うん、あの 北村、
うん、
カメラの北村、
赤い看板でおなじみの、ね、
あるじゃないですか、あそこにちょっと来たんですわ、今 40D 持ってて、
はい、うん、
あのもうレンズはそのまま、
そうですね、
利用したいんで、
うん、
ボディだけを中古で下取りさせてもらって、はい、60D 買ったらどれぐらい差額ですかねなんて、
はいはいはい、
いう話をしたら、ね、うん、いろいろ話をしたら最終的には、
うん、
差額が39,000円、
ほう、4万
だったらいっちゃおうかななんて、
なるほどね、
いうので、今とりあえずね最新、今現在とりあえず最新、
ええー、の
でも 40D は悪くない、やっぱね 40D は人気なんですって、
40D ですね
今でも、
うん、プロの方でもね、うん、まあ、サブカメラどころじゃなくてメインカメラで結婚式撮りに来てる人とかいまだに見ますから、
うん、あの本当にね、あの一眼レフ好きな人って、
うん、
逆にここ最近 の、 あの、うん、いろんな、 なんか便利機能がいっぱいついた一眼レフなんかよりも、
そうそうそう、
40D ぐらいのちょっと小難しい、うん、ちょっといろいろ手動でいじんないとなんか思い通りにはいい写真撮れないぞぐらいのカメラの方が逆にいいなんて言う人もいたりするじゃないですか、
いますね、なんていうか 40D がある意味完成形なのかな、
あ
例えばまあ先週話した Windows でいう 40D が XP みたいな、
ああはいはいはい、
で 60D が8みたいな感じですかね、
ああじゃあ僕 60D 買って失敗だったかない
やいやいや、そんなこと言ってないから
でね、まあ、はい、なんで僕これ買い替えたかっていうと、うん、
はい、
あのまあ単純にあのほら、
うん、
今一眼レフでちょっと動画撮れたりするじゃないですか、
そうですね、
ね、
撮れないんですよ 40D は、
40D はまだ撮れない時期の頃だったんですよ、
ですよ、
で 60D になるともう撮れるわけですよ、そこそこまあまあちょっとお遊び程度のものであればちょっと小切れなのが撮れるわけですよ、
出るんすよ、
でちょっとやっぱり僕はどちらかというと一眼レフ、うん、カメラ好きっていうよりは、
はいはい、
どちらかというとちょっとお遊びに毛が入る程度の、
もったいない
なのでやっぱりちょっと動画撮れた方がいいし、
まあね、撮れないよりは撮れた方がいいですし、
うん、あとはまあ特に衝動買いかな
でもね竹内さんあれですよ、
はいはい、
まあ、60D の特徴って、うん、まあ、これちょっとあのね、
うん、
写真見ないと分かりにくいですけど、うん、液晶モニターが動くじゃないですか、
はいはいはいはい、
まあ、そういうのもあって、
うん、
本来一眼レフって、まあ、ファインダーをこう目を近づけて覗くもんなんですけど、
うん、
最近そのなんだ若いママさんたちですよ、
うん、
子供を連れたママさんたちが公園で、
うん、
一眼レフをですね、うん、重たい一眼レフをこう両手いっぱいに伸ばしてですよ、
うん、
通のコンデジみたいに写真撮ってるのがちょっと滑稽で仕方ないんですけど、
ああ滑稽に映るのが、あの 4GD って液晶が固定でくっついてるんですよね。
そうそうそう。
で、6GD になると、うん、あのこの液晶が可動式になって、
そうですそうです、
例えば下向けたり上向けたりっていうことができるんで、
う
ん、
そうそうそう、
あのこれで液晶見ながら撮るのに
体から離して、
そうですね、下の下からローアングルから撮るとか、
はい、そうそう
そう、背伸びして頭の上から撮るとか、はい、っていうことが簡単にできるっていう、ちょっとあのビデオカメラみたいな感じ
ですね、
一番わかりやすく言うと。
いや、なんかこう、まあ、ローアングルハイアングルは便利な機能ですけど、うん、普通の写真を撮るのにこう手で伸ばして撮ってるのはそれは重たくないかいっていう。
ああね、
多分
ね、松田さんね、
はいはいはい、
結局これ液晶可動式ってことは、うん、これね、うん、液晶裏返しておくこともできるわけですよ、はい
はい、そうです ね
40D ってもう常にもう固定でついてるから、うん、液晶出てるじゃないですか。
出てますよ
ね、
はい、
で僕としては、
はい、
傷はつけたくないけど、うん、ここに保護フィルムは貼りたくないんですよ僕
またそんな
ね、ちょっともどかしい状況になってて、
結構ね、カメラやってる人保護フィルムは色味が変わるんで嫌な人もいらっしゃる。
でこの 6GD って僕はどちらかというと、
はい、
液晶見ながら撮れるっていうメリットよりも普段要は蓋しとける、使わないときに
でもそれは確かにあり
そのメリットの方がでかいかなって思ったりするんで、これここまで伝わるかな、そんな一途を聞いてる人たちに一眼のもう当然キヤノンの 60D、40D 知ってるでしょ的な感じで話しちゃってるけど大丈夫？
どうかな、
ね、
実はですね、うん、僕はカメラ趣味が写真なので、ね、一人で盛り上がっちゃうからですね、
これね、あのね、まあ、まあちょっと、まあ、今日その北村に、
はい、
40D を持って行って、
はい、
でね、40D がね今2万5000円で下取りしてもらったんですよ僕。
はいはいはい、
そこそこいい値段、
まだ今そんな値段で下取りしてくれるんですね。そ
うで2万5000円で下取りしてもらって、はい、今北村、カメラの北村で、要はもう壊れたコンデジでも何でも、
うん、
古いフィルムの頃のカメラでも何でもいいんで、何か持ってきてくれれば3000円で下取りするよなんていうキャンペーンやってて、でそれで3000円でしょ。
ああ、そんなのやってるんですね、
60D のボディが6万7000円ぐらいかな、
はいはいはい、
なんていうのがもろもろ計算して差額3万9000円だったんですけど、
ああなるほどですね、
あのね 40D を僕ほら中古で持ってった時に、うん、まあ、査定してもらって、
はい、
まあ、状態がとてもいいんで、
はいはいはい、
ちょっとこの金額つけましたなんて言われたんですけどね、
はいはい、
まあね、確かにね状態いいんですよ、
あんまり使ってないでしょ、
使ってないんだもんなんかね、あのね、
はい、
やっぱりね一眼は重いじゃん
うん、まあね、
だからよしよし今日は写真を撮り行くぞって時じゃないと持ち出さないんだよ一眼レフって。
そうですね、ポケットに入らないものなんで、うん、なかなかこうスポンと持ち出すものではないからですね、そ
う常に持って歩くっていう感じじゃないんで、どうしても普段はコンデジ持って歩いて、
ね、気合い入れた時だけですね、やっぱり
これがまたうちほら子供撮るでしょってよく言われるの、
うん、
だけど子供撮るでしょはいいんだけど、うちまだ2歳の娘だから、
はいはいはいはい、
あのね、一眼なんか持ってった時には手塞がっちゃって子供の面倒が逆に見れなくなっちゃうっていうのが、
そっかそっか、片手であやしながら片手で写真撮ったりっていうのが、
そうそうすると
必要になってくるんですね。
もうちょっとね子供が成長した時か、うん、もしくは
まあね、
難しいね、なかなかね
運動会始まってからじゃないですか、
そう、そうだと思いますね、
はい、うん、
まあ一眼は面白いですよ。でもあの普通に撮ってて素人が、うんうん、例えばオートで撮ってもコンデジとはちょっと違う写真が撮れるんで、
そうですね、う
ん、それだけでも面白いんでね、
はい、
でこれすごく一眼レフ今安くなってきたんで、
そうですね、マジ高かったから
ね、なんかバカみたいに安くなってきちゃったから
ねえ、もう下手にコンデジ買うより安いですからね、うん、
だ僕はもう最近はよし今日は写真撮り行くぞっていう日か、
うん、
もしくは、はい、我々そんなプロジェクトの、
うん、
そんなことないっしょっていう番組、はい、写真の番組あるじゃないですか。
ありますね。
あれを聞いて、はい、あなんかちょっと写真撮りたくなったなって思った時に影響すぐ影響されるから 僕
本当流されやすいからもう、
いう時にちょっとね撮り行く程度なんでね、はい、まあまあまあでもほら新しいの買ったから
まあもっと外出てね
しばらくの間はまた
撮らなきゃ、
うん、ただでさ 40D がちょっと重くてでかいななんつってたのにね 60D 若干大きくなるんだよね40よ
そうですね
もっとでかいの買ってどうすんだ
まあでもそのくらいの大きさになったらもうそんな変わんないっすよ
ね本当にね
はい
まあまあまあ、まあ、あんまりねこの一眼レフの話してても多分リスナーの方でもうカメラの話しながら、ね、あんねよっていう方多いと思うんでは
いもし一眼レフにね興味がある方は姉妹番組そんなことないっしょがただいま一眼レフの中級編をやっておりますので、
うん、
ぜひそちらを聞いていただいて、
うん、
はい、
いい番組でござい
ますですね、まあ撮り方の話なんでですね
そうですね
はい製品カメラについてとかカメラの製品についての話はまあそんな人にお便りいただければ私がお答えしますんで
おおそういうことですね
はい
了解いたしましたじゃあちょっと 60D はどうなのって話を今度聞こうかな
僕キャノンしか分かんないからですね
キャノンしか分かんないキャノン限定で
昔ペンタックス使ってましたけど
了解いたしましたおいだってさもう
はい、
あんまりあれだけどほら今キャノンがさ、
うんうん、
急に新しいの発表するじゃん
新しいの出てましたね
なんか今あの 5D Mark III というのが出た
そうです
じゃないですか
ちょっと前には 1DX っていうのが出ました
なんか突然発表することがキャノン最近多いんだよねで一眼レフって
なんかね出るだろうとは言ってるんですけど、うん例えばこの間の iPad みたいにもうすぐ出るとかそういうのはやっぱないんですよね
ないんで、うん、なんかねキヤノン最近なんか急にポンって出すことが多くて
はい
どうしちゃったのキヤノンっていう感じ
なんか危ないんじゃないですか
危ないってどういうこと
ろうそくが消える前はなんか
そうかもう最近でもね僕キヤノンってプリンターの CM とか見てても、
はい、
昔とキャノン変わったね
ああそう思いますか
あのね僕がまだね、
はい
パソコン屋さんで詰めてた頃って、
はいはいはい、
キャノンはねおちゃらけた CM 一切出さなかった
お堅い会社だったんですね
そうあのしゃなんかね、メーカーの人に聞いた話だと、
はいはいはい
社長がおちゃらけた CM 嫌いで、
うんうん
ちょっとやっぱりあのカッコつける感じの CM、うん、なんかブランドイメージを大事にするっていう会社の方針でなんかあんまりおちゃらけた CM 出ないんですよねなんて、うん、でエプソンはそれに対してほら同じプリンターメーカーエプソンは結構ちょっとおちゃらけた感じの CM を面白い CM をやっててすごい親近感湧くような感じの戦略を取ってたんで、もう正反対だった感じがして、ちょっと売りにくいからちょっとエプソンみたいな CM 出せばいいのにねなんつったらいやうちの社長がなんかそういうの嫌いみたいなんですよなんて言われた
そうなんだ
最近の CM 見るとちょっと崩れてきてるじゃないですか
まあ今のインクジェットで言えばダブクロだったり
ね
ね
若干崩れてきてるなんか変わったんですか
可愛い CM っていうかまあカメラに関してはあのね、動物のお父さんお母さんが動物の子供写真撮る CM ですけど、
うん
うんうん、どうでしょうね、
ね、なんかねちょっとねまあまあまあ僕にとってはねよいいんですけどねあれ、
まあ、
僕はできれば僕がまだパソコン屋さんだった頃に、
はい、
あれぐらい砕けた CM をバンバン流してほしい僕ずっとねプリンターもキャノン派なんですよ
そうですよね
そうずっとキャノン売ってて
うん、
でキャノンからちょっと安くプリンターもらったりね
してたんで、まあ、
なので、ずっとキャノン好きでやっててでカメラもずっとキャノンで来て、
ね、僕あんまりちょっとキャノンのことについてはね、うん、いろいろ言えない立場
言えない立場のなんかそういった感じの ことなんです。読み、もう空気読みましたよ、僕大丈夫です。
キャノン、キャノン最高、最高ですよ。
キャノン、キャノン最高です。
いや、別に。
ということでございまして。
そんな感じです。
はい。あとなんか、ありますか、ここ最近。
あのね、俺最近じゃないんですけど、うん、最近じゃないこと話してもいいかな。
全然最近じゃないこと話していいですよ。遡れば10年ぐらい前の話ですか。
いやいやいやいや。いや、僕が、あの、うん、古い Mac を買った時の話ですか。そんなに昔じゃないですけど。あのですね、
はいはい、
iOS5 になった時、まあ、通知センターがつきましたと。
うん。
で、デフォルトで、天気予報が上に表示されてたじゃないですか。
ああ、出ますね。
あれ、日本国のですね、
うん、
一部の県が表示されなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
例えば、私、大分県でしょ、
うん、
大分県、表示されなかったんですよ。
ほうほうほう。
検索しても見つからないってことで。
さらに、あの、アップルから、
はい。
あなたのところは日本じゃないし、みたいな。
そうそうそう、日本じゃないし。
もうなんだったらちょっと地球には存在しないし、みたいな。
いやいや、そうじゃないけども。なんでかっていうと。
うん、なんでなんですか。
まあ、通知画面から天気開きますよね。
うん、
で、まあ、そこによく見ると、ヤフーのマークがついてるんですよね。
ついてるついてる。右下に。
ついてますよね、
うん、Y びっくりマークついてますね。
そうそうそう。でこれどんどん辿っていくとですね、
うん、
外国のヤフーの天気予報につながってたんですよ。
はいはいはい。
でそこにはその大分県とかは登録されてなかったので、
うん、ヤフーの海外のヤフーが、
うん、そうそうそう、
大分県を認めてなかったと。
認めてなかったかどうかわかんないですけど要はヤフージャパンじゃなかったって言うんですね。で、それがまあ、ある日突然というか、うん、まあちょっとインターネット上徘徊してるとですね、うん、いろんな県が使えるようになりましたよと。ことで、ついに大分市も日本国と認められて。
そうなん、そんなことがあったの。今現在あれですね、はい、押すと、ちゃんとヤフージャパンのページに飛びますね。
はヤフージャパンのページに飛んでいきますよね。うん、
そんなことがあったんだ。ほらね、僕なんかほらね、あの、なんていうの、うん、はい、関東っていうのかな、
いわゆる首都圏ですか。
首都圏、うん、そうね、
そう、群馬県とかもダメだったらしいっすよ。
そうなんだ。うん、よかった、僕千葉県だから全然大丈夫でした。そういうの、そういうね、辛い思いをしてた人たちもいたんだね。
田舎ですよ。
じゃあ今もうあれなのか、日本全国そういうことはなく、
どうなんでしょうね。全部検証はしてないですけど、まあ大分県が見れたら、
ね、
あと見れるんじゃないですか。
そうですね、大分県が行けたらあと行けますね。
あれですよ、あと佐賀ぐらいじゃないですか。
大分県の人に怒られちゃうから、あんまり。
あと、まあね、九州はどうなんでしょうね、大丈夫じゃないですか。
ね、
ね、これ皆さん、各地域、私の県も見れるようになりましたよ、と。集めてどうすんだって話ですけど。
じゃあね、じゃあ僕、ちょっと、あ、もう時間も時間なんで、
はいはい、はい。
最後に一つだけ。
もうこんな時間。
最後に一つだけ大事なお話を松田さんにね、聞いておきたいんですが、
はい。はい、
実は僕、そんなことないっしょっていう番組をね、別番組やってまして、
やってますね、
うん、そこでちょっとね話題に上がったというか、僕がね、リスナーの皆さんにちょっとお願いというか質問をした件がありまして、
うん、あの番組あんまり面白くねえんだよ。
どういうこと。
そんなことないですよ。ちゃんと毎週聞いてますよ。
聞いてますか。で、はい、今週分の、
はい、
配信のオープニングで僕ね、ちょっとねリスナーさんにね、その番組で聞いたことがあるんですけど、
はいはい、
お弁当箱の歌知ってますか。
ありますね。
ね、
はい、
おにぎりおにぎりちょいと詰めて
詰めて、
で刻み生姜にごま塩を振って、人参さん、
人参さんです。
そこまでみんなね大体共通なんです。
一緒ですよ。
でこっから345ってくるわけですよ。
数字の頭でくるんですね。
そうそうそう。で人参さんは2じゃないですか。
2です。
で3が何なのかっていうところでみんなもう崩れてくるんですよ。
ああ、そうなんですよね。
で1つは3なんかなかったよ、 3と4はなかったらもういきなり人参さん、はい、ごぼうさんだよっていう人と、
そんなのもあったんですか。
そう
っていう人も。逆にその後何が続くのって感じですけどね。
で僕は僕の小さい頃は人参さん、山椒さん、はい、しいたけさん、ごぼうさんだったんです、はい、で今、はい、うちの、はい、2歳の娘が保育園で習ってくるのは、はい、人参さん、
はいはい、うん、
さくらんぼさん、
はいはいはい、
しいたけさん、ごぼうさ ん,
ごぼうさん。
松田さんは小さい頃なんて習いました？
言っていいですか？
うん、
人参さん、
うん、
サフランライスじゃなかったですけど。
違う違う
違う。
なんでみんな逃げるボケるの？だからね、そんなことない人でもね、あの元宮さんがボケてたんだそこで。
だってそうボケたくなるじゃないですか。
サフランライスはもうもうおにぎり最初にちょいと詰めちゃってるんで。
そうね。あのね、僕はですね、さくらんぼでした。
ああそう、あの何それ、あんに俺若いっていう話です。
別にあんじゃなくても僕若いですから。考えてください武井さん。
はいはい。
まあ人参はオレンジ色ですよ。
うん。
山椒はおかずにならないですよ。
山椒おかずにならないけど。
うな重にかけるやつですよ山椒。
まあまあそうですね。うな重そんだけ何山椒は何うな重のためだけに存在してるの。確かに僕あんま聞かないけど他に。
で。あと椎茸とごぼうですよ、
うん、
で穴の開いたレンコンですよ、
うん、
でフキですよ、
うん、
どんだけ暗い色したお弁当ですか。
だから昔の歌だからさやっぱりさ、まあ、
ね、
そうでね、まあ、これを僕、うん、今週の配信で、うん、まあ、火曜日配信なんですけども、はい、お話しさせてもらって、うん、リスナーの方から何件かね情報集まってるんですけど、はい、だいたいみんなね人参さんまでは共通で、そっから何が入ってるかっていうかね、これが、ね、地域と年齢と、はいはいはい、
うん、
によってだいぶ差が出てるんですよ。
結構ね、山椒は確かに効くんですよ。でも、ね、さくらんぼだっていうのも効くんですけど、それ以外はあんまり聞いたことがないからですね、うん、気になるとこですね。
さくらんぼ以外山椒でもないっていう、
そしてサフランライスでもない、
サフランライスでもないっていうのが、あの情報がね来てます。
来てますか。
来てます、ね、これね来週のそのそんなこと内緒で喋ります。紹介します。あそっか、松田さんはさくらんぼさんなのか。
いくつだと思ってるんですか、うん、言いませんけどね、
まあ、まあまあ、ある意味 2歳。
誰が2歳。
うちの娘と、
まあ、一緒ってことですよね。
あのだからもう今だから、うん、まあ、これもそんなことないしで話したけど、はい、ほらお母さんと NHK と一緒の一緒の、
はいはいはい、
お母さんと一緒ではさくらんぼさんなんですよ。
あのお母さんと一緒なのにどうしてもママと呼ばせたい、
そうそうそう、ね、番組内ではどうしてもママパパって呼んでるお前矛盾してるよっていうのですっかりおなじみの
お母さんと一緒。
いうのでお母さんと一緒でね、
はい、
あのね今月いっぱいでね、
はい、
ごっちゃのお姉さんがねもう終わるんだって。
終わるって言わないでください。
終わるごっちゃが終わっちゃって
コーナーが終わるんでしょ。
でお姉さんも交代になっちゃうんだって。
ああ、まあそういう時期なんかもしれないですけどね、
ごっちゃのお姉さんが。
はい。
ここねやっぱり悲しいわけですよ、やっぱ娘と一緒にね。娘が見始めてね、こうあの、はいはい、お母さんと一緒見始めて、うん、もう1年半ぐらい見てますよ。
はいはいはい、
で僕はもうそのごっちゃのお姉さんしか知らないわけですよ、踊りのお姉さんは。
そうですね、
うん、交代らしいんですよ。
まあごっちゃのお姉さんが僕分からない
から。そうですか。まあまあまあそういうことでございまして、
はい、
もう全然そんな人と関係ない話で、締めさせていただきました。
もうちょっと私物化しちゃダメですよ。
もうほとんど僕今回は僕の自慢話と
ちょっと僕調子悪かったな。
ほら今週僕いろいろ買っちゃったから、
ねね、
勘弁して勘弁してね、
はい、
ということでございまして、はい、また次回はね、今度は新しい iPad のレビューと、あとは松田さんから、
はい、
新しいコーナーの
何すかその振りは。
え
なんすか、
言ったじゃん新しいコーナーやろうぜっつって
まあ確かにそんな、
でも松田さんあいいねいいねって言ってくれたじゃないですか。
そんな話した記憶がちょっとあるような気がする、ね、
でしょ、忘れてたでしょすっかり
忘れてた、わかりました ね,
ね,
ちょっとね、
あのちょっと、ね、松田さんといえばまあまあ、はい、さっきから言ってるね、やっぱコンピューターにも強いしカメラにも強いけども、
はい、
まあやっぱり音楽なわけですよ。
そうですか、
音楽を、まあ、多分そんなメンバー9人いる中で一番音楽には、
はい、
ね、接してるわけですよ、
はい、
ね、一番、ね、そこのシーンでもやってて、まあ、もうね、
はい、
なのでそこら辺を生かしたコーナーを1個やりたいねなんて言っているんで、それちょっと来週ちょっと話しましょう。
ちょっとね、練りましょうよ、
練りましょう
最近ね収録日がバラバラだから、そうとなかなかねバタバタしてるから、ねね、
よろしくお願いいたします。
はい、
じゃあまたちょっと来週楽しみにしていてくださいということで、はい、最後ちょっと簡単に告知をして、締めたいと思います。そんな人ではですね、はい、皆様からの、感想とか励ましのお便りをお待ちしております。
はい、
メールアドレスの方がそんな人アットマーク0438.jp、sonnait アットマーク数字の 0438.jp になります。
ね
えー、あとですね、そんないプロジェクトとしてですね、ホームページがございます。ホームページのアドレスがそんない .com というアドレス、はい、非常にわかりやすいアドレスになっておりますので、一度覗きに来てください。
よろしくお願いします。
このホームページの方からですね、はい、この簡単にメールが送れるホームもございますので、それ使ってもらうと非常に簡単にメールが送れるかもしれない、
ね。そうです。
ということで、よろしくお願いします。
は
い、あとですね、そんないプロジェクトとしてですね、ツイッターの方もやっておりまして、
はい、
ツイッターのアカウントがそんない P というアカウントですね、
はい、
SONNAIP というアカウントでございますので、ね、ぜひ、ツイッターやってるけどまだフォローしてないよという方がいらっしゃいましたら、ぜひフォローしてください。
よろしくお願いします、
はい、フォローしておいていただくとですね、
はい、
我々のそんないプロジェクトのですね、各番組配信したら、配信したよ聞けよなんていうツイートが
見れた、はい、そんな上からじゃないよ
とかですね、あと、はい、ちょっと大きな地震が起きた時にですね、
はい、
このそんなメンバーが無事だったよっていういやもう本当にね、ツイッターもほら、ね、ちょうどあの冗談抜きで言うと震災から、はい、3.11 の震災から、うん、まあ本当に丸1年
経ちましたね、
経ちまして、まだまだそのね、あの、
うん、
こう完璧ではないとは思うんですけど、
ね、
まだまだこれから
っていう地域からですよ、
たくさんあると思うんですけども、
はい、
やっぱね、あの時に1年前に思ったのは、
はい、
ツイッターはいいねっていう、
うん、
あのやっててよかったなってのはすごくやっぱり思いまして、本当にねツイッターをやっていて、
はい、
やっぱり僕ね、要は情報もたくさん入ったし、当然あのなんだろう、全部情報を鵜呑みにしちゃいけないっていうのもあるし、
うん、そうですね、
まあ、間違った情報もいっぱい流れてくるんで、そこら辺は自分の頭の中で整理しなきゃいけないっていうのはあるんですけど、はいはい、まあ、でも必要な情報は入ってきたし、
はい、
あとはあのお友達とか、
うん、
あとはまあリスナーの皆さんですね、の、とのやり取りっていうかな、連絡も取れたし、
そうですね、
そこだけでちょっと一つ安心だななんていう、
はい、
でもあったんで、で電話がつながらない、メールが送れないって中でツイッターだけなぜか
生きてたんですよね、
あの時は生きていたんで、
はい、
あの時はねまだねうち親戚とか家族にはツイッターを全然進めてなかったんですよ、うんうん、
はいはいはいはい、
でそれを機に、ね、僕は進めたんですけど一向にねやらないうちの家族親戚が
ならない、やっぱまあそうですね、
やらないんだよね、やっぱ
り、ね、ね、
うん、とりあえずアカウントだけは作らしといたんですけどね、
はいはいはい、まあ、なんかあった時にね、
うん、だいろんな
忘れてるんですよもうその時
まあ本当にね、でも、
うん、
ちょっとあれですわ、まあ本当に丸1年経って、
はい、
あの1年前のことやっぱり思い出すね。
そうですね、
僕は千葉県にいたからそんなに大きな被害はなかったんですけど、
まあ僕らはもっと言えば九州でしたから、
あ
でその瞬間っていうのは後からそのい ね、メディアで伝わってくる、うん、どんどんどんどんひどいっていうのが伝わってきたんで、
うん、でほらね、その特番をずっとやってるじゃないですか、ここやっぱり、うんうん、丸1年迎えるのに。
そうですね。
でやっぱり、ね、自分の中でね、若干ね、うん、あのなんだろう、過去のことになりかけてたっていうのは、
まあそこはどうしても
実感したかな。
そうですね。
でまだまだなんだなってのもやっぱり思うしね。
まあ避けては通れない道なんでですね、うん、やっぱり定期的に振り返ることが必要なんじゃないかなっていうのは、うん、
そうですね、
はい、
もうそれはまだまだ多分これ聞いていただいてるリスナーの中で、
はい、
まだまだこれ今現在進行形だっていうリスナーの方もたくさんいると思いますし、
ね、まだ終わってもないですしね、うん、始まったばっかりですから、
うん、大変なこともまだまだ多いと思いますけども、
はい、
あの我々のこのバカな話聞いてです ね,
ね
ちょこっと笑っていただけるとです ね,
ね元気出してもらえるとですね
っていう気にはなりますので、
はい、はい、
まあ、そういった情報をもしあのメールかなんかでいただければ、
はい、
そういうのもちょっと番組上でせっかく
なんで ね, そうですね、
やっぱり読ませていただいて、
はい、
全国の方に、
ね、今まだ発信していけたらですね、
うん、あの現在進行形で頑張っている方は今こうなんだっていうのを、ね、伝えていきたいというのもあるんで、はい、よかったら、そういった地域の方で、ね、もしよかったら、まあ、メールかなんかいただけると番組上で読ませてもらいたいなと思いますので、
ね、お気軽に、
はい、
送っていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
はい、
ということで、今週はこの辺で
終わりましょうか。
はい、ではまた来週、
はい、
お送りいたしましたのは竹内と
松田でございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。